輝かしいイースターの朝を迎えました。イエス・キリストが十字架に勝利しよみがえられた良き日であります。死という本当に暗さに満ちたそこに光が差し込んできた。でこのことは私たちにとって大変大きな希望であると思います。でしかし私たちの生きている現実っていうのは本当に暗闇に満ちている、そういうふうに思うのです。最近発足したばかりの子ども家庭庁の調査によれば2021年度に虐待で死亡した18歳未満の子どもは全国でカウントできるだけで74人であったと告げられていました。でその74人のうち0歳児が最も多くて、半数近くになるわけですね。いわば誰にも知られずに出産した母親が産み落とすというか死亡させるケースが多かったということであります。でちょうど1年前の3月に4歳の女の子にその薬品を飲ませて殺害をしたとし、そういう大変こう痛ましい事件があったわけです。その今年、去年の3月の出来事ですが、時が経って今年の2月にその両親が逮捕された。で、解剖の結果ですね、その4歳の女の子の体内から、この精神病に使う薬の成分と、それから工業用に使われるエチレングリコールっていうですね、そういうこの成分が検出をされたということです。で、妊娠中にこの母親は精神的な不安定さから支援が必要であるというふうに特定されというかですね、いわゆる特定妊婦として扱われて、行政はそのことを把握していたわけです。これは要注意だ。で出産後に虐待を通告された、そういうこともあって、児童相談所はその家庭の子どもたち3人を一時保護しますけれども、後の親子関係が良好であろうというそういう判断のもとに保護を解除し親元に返した。でそして去年の3月にそういう最悪の結果に至ったわけであります。で3人兄弟の末っ子であったということですけれども、他の2人の兄弟に虐待があったかどうかということははっきりしていないということであります。おそらくその家族の中でその4歳の女の子がいわばこうターゲットになったと言ってもいいのかもしれません。で、子どもをいわゆるスケープゴートにする家庭と言ってもいいのかもしれません。で、家庭内に家の中で何らかの問題や不和というものが起きた際に抵抗する術を持たない小さく弱いもの、すなわち子どもをスケープゴートにする親は少なくないというふうに言われています。でスケープゴートっていうのはこれはある集団の秩序を保つために特定の人物をこの悪者に仕立て上げというかですね、ターゲットにし攻撃していく、そういう現象のことであるわけです。学校でもいじめっていうことがいつの時代にもあるわけですけれども、誰か一人がそういうふうに 嫌がらせのいじめの対象とされる、そういう経験を、まあ、誰もがこう味わってきた、経験してきただろうと思うんですね。いじめられる側にいた時もあるかもしれないし、あるいはいじめられてる子を見ながら、しかし勇気を出してそのことを止めることができない自分の弱さっていうふうなものも、まあ、私たちはこう経験してきたのではないだろうかと思うんです。で、このスケープゴートという言葉自体は、これはもともとは聖書に由来するわけであります。古代のユダヤで年に一度人々の罪を背負って荒れ野にヤギが放たれる、いわゆる贖罪のヤギであります。このいろんな罪の責任というか、そういうものを転嫁する、そのヤギに転嫁する、まあ、身代わりであるわけですね。何らかの不満であるとか憎悪というものを他にそらしていく、そのための身代わりがこのスケープゴートということであるわけです。で、イエスの十字架の死がまさにそうであったわけですね。イエスは過越祭の時に十字架にかけられていく、弱い者、小さな存在、力のない人々が強いもの、大きな存在というか力を持つ人々によって虐待され、もてあそばれ、殺されていく。先ほどの虐待死で言うならば、統計によれば日本では年間50人がこのところのずっと平均だそうです。すなわち、1年、今年度は今日が第53回目の礼拝ですけど、通常はまあ52回ぐらいですね、年間50人亡くなっているということは、1週間の1人のペースで日本においては子どもが虐待で殺されていく、いるっていう、まあ、そういう現実があるということになります。そしてこうした事態は、いわば歴史の中でこう繰り返されてきた出来事であり、今なお世界各地で子どもに起きている出来事であると、そう思うわけであります。で、今年の3月に今月行われた世界祈祷日は、パレスチナからのメッセージというタイトルでこの世界祈祷日が守られたわけですが、ご承知のように昨年の10月ハマスによる大規模なそのイスラエル攻撃によりですね、イスラエルがガザ地区に侵攻しですよ、大変な悲劇が今もたらされているわけですね。世界第3位の人口密度と言われるこの密集地帯ガザ地区、その小さな地域に200万人以上の人々が、まあ、暮らしているわけですが、その約半数の 47% が子どもたちであるということでした。命かながらですよ、あの狭いガザ地区を南の方に逃げ惑ってもですよ、食料がなく飢餓状態にある、今多くの子どもたちが栄養失調だっていう、そういう報道が、まあ、テレビでも、まあ、映し出されているわけであります。戦争や貧困っていうか飢餓、そういう問題で真っ先に犠牲になるのは、いつの時代も小さな子どもたち、弱い者たち、彼らがひどい目に遭ってきた、そういう事実を私たちは目にするわけであります。抵抗することができずに、声に出して訴えることもできないまま、ただ一方的に暴力にさらされですよ、犠牲にさらされていく。で、こうした出来事に象徴される人間の残酷さっていうか、冷酷さっていうか愚かさ そういうものを聖書は罪というふうに呼ぶわけであります。人間の罪があちこちで噴出をし、猛威を振るい、世界を暗くしてきた、実に暗いものにしてきた、こう言っていいわけであります。でしかし聖書はまたです。そのような人間の罪にもかかわらず、この人間の罪が世界を覆い支配し、もはや神などいないという、そのような現実があるにもかかわらず、それでもなお神様がこの世界と私たちを見捨てずに、恵みと憐れみを持って粘り強くご自身のもとにこの招き続けて、来られた、そういうことを、伝えているわけであります。聖書はそのように語ることによって、残酷極まりないこの世の現実っていうものを重々知りながらも、そのことを受け止めながらも、しかし最後に残るものは罪ではなくて愛である、このことを語り続けていると思うのです。神の人間世界に対する愛は決して変わることがないということであります。あの賛美歌の425番に「小雀もクジラも」っていう賛美歌がありますが、これは、あの大人の賛美歌にも子ども賛美歌にも載っています。その3節のところにはですね、歌詞に「七色に輝く虹と十字架」「殻の墓を見て感謝捧げよう」と、あるいは6節には「いつの世もおられる愛の神が未来の世代の生きる喜び」っていうふうな、歌われているわけです。七色に輝く虹と十字架、あの旧約聖書のノアの洪水物語のことを指しているわけですね。地上に人の悪がはびこっていく様を神様はご覧になってですよ、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた、そして世界を一新された後、神は二度と洪水によって地を滅ぼすことをしない、肉なるものを滅ぼすことは決してしないと契約の虹を立ててくださったわけですね。そしてその後、神は預言者を遣わし、繰り返し繰り返し人々に悔い改めを求めてまいりました。けれども人間の邪悪さ、罪深さ、それは一向に変わることがないわけです。それゆえ神はついに御子イエス・キリストをこの世にお遣わしになった。そのイエスは例えばこんなことをお語りになったわけですね。神は善人にも悪人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる、そういうお方だっていうことを語られたように、神は限りない恵みと憐れみを持って私たち人間一人一人に望んでいてくださる、そういうお方だということを指し示し、そして神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、やがて訪れるものが決して悪の支配というかサタンの支配ではなくて神の国であるということをイエスは宣言されたわけです。そして神の御心を表す福音宣教をあのガリラヤの地で始めて行かれた。でその歩みの中でイエスは罪の力によってこの世界がさまざまな問題に満ち苦しみ続けていることを知り、ご自身もまたその苦しみを深く味わい尽くされたわけです。人間の悪意、憎しみ、恨み、 妬み、そうした諸々の悪の力というか罪の力こそ最後にイエス・キリストを十字架につけることになっていくわけですね。十字架につけられたイエス・キリストの姿は先ほど申し上げたような小さな子どもたちの犠牲と同じようにまさに罪の犠牲となって殺され捨てられていく弱い者、小さき者、力のない人々の象徴であるわけです。でしかしそのように罪の犠牲になった主イエスを神は決してそのままにしては置かれなかった、そのまま放置なさることがなかった、これが復活であるわけです。神はイエス・キリストを復活させられた。それによって神は神ご自身がイエスの側に立つということ、イエスこそ神の御心にかなうものであるということを復活という仕方で宣言なさったわけであります。今日のこのマルコ福音書、十字架に行きたいですよ、殺され墓の中に収められたイエス、女たちが安息日が明けるのを待って朝早くイエスの遺体に油を塗るために墓へ急いで出かけてまいります。でところが墓は空っぽであった。でこのことは4つの福音書すべてが告げているわけですね。墓の中で白い衣を着た若者、すなわち、神の使いというか天使が現れて言うわけであります。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所である、とこう語るわけであります。あの方は復活なさってここにはおられないというこの言葉、これは正確に訳せばですよ、彼は起こされた、ここにはいないというふうになります。彼は起こされた、すなわち復活させられたわけであります。今日ご一緒に購読詩編を購読しましたが、30編ですね、その中にあなたは私を引き上げてくださいましたという言葉がありましたが、それと同じことであります。復活というこの出来事というか事件が本当に起きたのかどうか、そのことをもはや私たちは客観的に証明することはできないわけです。復活はあくまでも私たちがそれを信じるかどうか、そこにかかっていると言ってもいいわけです。で、そして復活を信じるかどうかっていうことは、私たちが人間というものをどう見るのか、あるいはこの世界をどう理解するのか、そして私たちはどう生きるのかっていうことに関わっているというか、そのことにこう結びつく問題であるわけであります。人間世界がですよ、どんなに邪悪に満ち悪しきものとしか思えない現実が広がっている、しかしそれにもかかわらずですよ、聖書は、いやキリスト教は、主の十字架と復活によってこの世は決して神に見捨てられてはいないのだ、 この世は本来神の喜びにかなうものであるという、まあ、そういう信仰っていうものを告白し続けてきたわけであります。イエスは十字架上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかというですね、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、こう叫んで、この十字架にこう殺されていったわけです。弱く小さな力のないイエスこそですよ。人々からだけでなく、神からも見捨てられるような無残な死を死んでいかれた。けれども、そのイエスの生涯というものは、神の支持されるものであった。で、そのことを宣言する出来事が、復活であると言ってもいいと思うんです。復活ってのは、罪の力がどんなに猛威を振るい私たちの世界を支配しているかのように見えてもです、最後の最後に成就するものは、それは悪意や憎しみや暴力による世界ではなくて、愛によって成り立つ世界であるという、そのイエスの福音を神が良しとされた、肯定された、そのことを告げる出来事であると思うんです。ですから復活を信じるっていうのは、それはあのイエスの生き方に倣い、イエスの後に従っていくことと決して無関係ではないということだと思っています。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。七節の言葉であります。この部分、さあ行ってというふうに語りかけられるわけですが、さあ行って、この部分を岩波の聖書は、むしろ行ってというふうに訳しています。むしろ行って。墓の中に、暗闇の現実に、そういうものが広がっている。しかしそこにいつまでもとどまっていてはならない。嘆き、悲しみ。そして絶望していてはならない。むしろ生きなさいということではないかと思ったわけです。まだ悲しみの暗さのただ中にあって、さあ行ってというよりむしろ行って、生きなさいということがここで語られているように思うのです。イエスが小さくされた人々と神の恵みを分かち合ったあのガリラ屋へ行きなさい。そこであなた方も人々と福音を分かち合う中で、復活の主にお目にかかれるだろうと聖書はこのことを告げていると思うんです。イエスは復活させられた。主の復活を信じるっていうことは、主がそうなさったように私たちもまた隣人を愛して神の愛を分かち合って生きていくということであるわけです。そのような生き方を選び取っていく場がまさにガリラ屋であると思うのです。戦争があり、 地震がありですよ、飢えや貧困があり、病があり、暴力や差別、そういうものが至るところにこの世界にはあります。そしてイエスご自身がそれらのことを嫌というほど経験なさったわけです。でしかしそれに屈してはならない、絶望してはならない、諦めてはならないというふうに教えてくださったのもまたイエス・キリストご自身であります。神はそのイエス・キリストをよみがえらせることによって必ず愛はすべてのものに勝るというか勝利するというこの事実を決定的な仕方でお示しになったわけであります。あの第一コリントの13章に有名な聖句がありますけど、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であるというふうにパウロが語ったようにですね、最後まで残るものは愛である。でそのことを主の十字架と復活の出来事から教えられるのであります。前回もお話ししましたように、ガリラヤの春と呼ばれるですね、このそういうイエスの宣教の働きがあったわけですが、そのガリラヤの春と呼ばれるイエスが人々と本当に神の愛を分かち合って生きられた、その世界へと私たちを今日主は招いておられると思うんですね。それがむしろ行ってガリラへ行きなさいということだと思うのです。この世も私たちもそれぞれにいろんな問題を抱え、困難な現実があるわけです。でしかし私たちキリスト者はですよ、キリストの復活を信じるがゆえに、どんなに私たちを取り巻く状況が暗くても絶望的に見えても、決して倒されることはない。神の恵みと憐れみに信頼をし、言葉と思いと行いによって神の愛を明かし、神の国がやがて来たりたもうことを明かししていく、でそのような信仰の決意をですね、今日イースターの日にともどもに固くして新年度の歩みを希望を持って進みゆく一人一人でありたいというふうに思います。